皆様改めてこんにちは。静岡県の伊東市から参りました、ね。大変お騒がせしております伊東市でございます。ご存知の通りですね。はい、まあ私の生活には何で影響はないんですけども、はい、ね、なんとか元の市長さんがね、なんかえらい話題になってましてね、大学卒業したのしないのという感じでね、全国報道されてますね。一気に伊東氏が有名になった感じですね。私は有名じゃないんですけどね、伊東氏が有名になってますね。で、ですね、1月の終わりぐらいから徐々にですね、なんと桜が咲き始めてまして、今はですね、早咲きの桜がもう散ってます。でなんとですね、あの5月までいろんな桜が次から次にリレー方式で、まあ、咲いていくんですね。ですからもう今ね、あのちょうど車で通勤してるんですけども、この桜吹雪の中をね、あの毎日通勤してます。で海を見ながらね、まあ、海がすぐ近いんですので、まあ、海を見ながら、まあね、朝日を浴びながらね通勤してます。ところがですね、ちょうど1週間前ですね、珍しく伊東であの雪が降りました。まあなんとですね、10センチ、ね、まあ、こちらに比べたらね、10センチ大したことないと思うんですけども、本当に雪に慣れてないところですので、もうね大騒ぎでした。で私があの集会に行く途中ですね、電車が信号機のトラブルで止まっちゃったんですね。でいつ復旧するかわからないということで、で泣く泣くあの、まあ、下りの電車動いてましたので、下りの電車乗ってそのまま引き返しました。で翌朝車が走ってないんですよ。あのもう道路がですね、雪と氷でもガチガチになってて、なんせそのスタッドレスタイヤ持ってないですみんなね。で車も4駆じゃなくて2駆です、ね、私もね前あのここで11年あの安曇野市の方で生活してましたので、まあ、4駆とスタッドレスは、まあ、常識ですよね。ここで生活していくわけですね。ですからもう何度も車走ってなくて、で、私の職場もですね、あのその日はねちょっとね閉鎖になりました。閉鎖でたまたまあの私仕事休みだったもんですから、あのちょっとねもったいない気がしたなと、ね、他の職員はね休んで、私はねもともと休みだったもんですからね、あのねちょっとねアンラッキーかなってね、ちょっとがっかりしました。さあ、今日はですね、先ほどね、あの川上家の方から紹介していただいたんですけども、これですね、はい、神の木ですね。ちょっとアナログ的にこうやってね、あの出していきたいと思います。神の木について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ちょっと私なりにですね、神の木についてちょっと考えてみました。まず神の木とはですね、神の正義であって人の正義ではない、ね、そして悪を憎み報いをされる、そして公平に裁きを行う、そして最後には聖書に一貫して流れるテーマであるかなと思うんですね。それでは旧約聖書から神の義についてその実例をね見ていきたいと思います。まずは皆さんがよく知っているノアですね。ノアの箱舟ですね。実はノアの時代というのは、地上に人の悪が増大して、人の心に測ることがいつも悪いことだけに傾いていたとね、聖書に書かれています。さらには地上は神の前に堕落して暴虐で満ちていた。でその結果ですね、神様は大洪水を起こして、ノアの家族、ノアを含めた8人の家族と、それから地上の動物や植物を残してですね、生き物を全て滅ぼされたという記事があります。まあ、旧約聖書の中でも結構長い、ね、あの結構な量を取って記されているノアの箱舟の記事ですね。で、神様が警告を与えたんですね。この時に人の弱いは120年にしようという警告を与えました。この120年というのは人の寿命が120年という意味ではなくて、あと120年経ったら洪水が起こるという警告だったんですね。で、この神様の警告、まあ、聖書の至る所にあるんですけれども、私もですね、安曇野市に住んでいた頃、 一つの警告の看板を普段から目にしていました。それはですね、熊出没注意っていう看板だったんですね。で、どうなんでしょう、この辺で熊とか出ます？出ないですか？出たことありますか？で普段何気なく看板を見てたんですね。で猿はいっぱい出てました。猿はですね、で私歩いて前いた施設に通勤してたんですけども、だいたい2キロの片道2キロの道のりですね、まあ、健康のためと思ってこう歩いて行ってました。で、まあ、猿がもううじゃうじゃいて橋のところにですねいっぱいたもりしてたんですね。でも困ったなと思ってその猿の群れの中に入っていくんですけども、ですね、猿ですねこうやってねパンと叩くとね逃げていくんですよ、ね、それ覚えました。でパンパンパンって叩きながらね猿の中をね歩いていくんですけども、ある時ですね夏の夕暮れだったんですけども、まあ、帰りにですねちょっとその橋を渡り終えようとした時に目の前をですね何かの黒い物体、しかもでかい物体がですねいきなりこうバッと横切っていったんですね。で最初ですねなんかでかい犬かなと思ったんですけど、いや犬にしては大きすぎるな、牛かなと思ったんですけど、牛にしてはちょっと黒いなと思って、でよくよく考えたら多分ねあれ熊でした。熊、うん、目の前を私がちょうど走りを渡り終えとするときに目の前をですねちょうどこんな感じでね走っていったんですね。で熊出没注意っていう看板を見てたんですけども、まさか間近で熊に遭遇するとはね思っても見なかったですね。で向こうはね私の気づかなかったのでそのまま走り去っていたんですけども、あともう一回ですね遠目で熊を見たことがあります、ね。ですからまあ去年から報じられている熊による被害ですね、やはり本当にこの深刻だなとね身に染みて感じています。まあ、そんな感じでね神様はノアに対して警告を与えたんですね。そしてノアとその家族8人、人は8人残して他の人は全部ね滅ぼされてしまいました。それと旧約聖書の実例第2番目はですねソドムとゴモラっていう町ですね。でこのソドムとゴモラはですね、特にソドムはアブラハムの甥であるロトが住んでいた町であります。でこの町はですね性的な乱れが甚だひどかった町であります。で神様は、そのソドムとゴモラの町を滅ぼそうとして天からですね硫黄の火を降らせて一瞬にしてその町を焼き滅ぼしてしまったという記事が、書かれています。で今ですねそのソドムとゴモラは死海ですね、死海の底に眠っていると言われています。死海ですね。で、ここでですね、新約聖書のちょっと御言葉を開いてみたいんですけれども、ペテロの手紙第2の5節から6節を開いてください。ペテロ第2の手紙2章の5節から6節ですね。2017番お持ちの方は新約聖書の474ページになります。2017番は474ページですね。第2ペテロ2章の5節から6節ですね。またかつての世界を放置せず不敬虔な者たちの世界に洪水をもたらし義を述べ伝えたノアたち8人を保護されました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて廃にし不敬虔な者たちに起こることの実例とされましたということで、まあ、ここでですね旧約時代に起こった出来事がまた新約時代にもですね改めて記されています。まあ聞いた話なんですけれども新約聖書は旧約聖書の解説書だとある人が言ったことをねちょっと今思い出しました。それから、3番目の旧約聖書の実例ですけれどもイスラエルの民ですね、なんと神の選民であったイスラエルの民も神の義の裁きを受けることになります。というのもですねその民の一部が金の格子を作ってそれを拝んでしまったんですね。なんとなんと偶像礼拝の罪を犯したという記事があります。でこれはですねモーセという人が山に登ってなかなか降りてこないのでモーセの お兄さんのアロンという人をそそのかして金の格子をまあ作らせたという記事が、旧約聖書にあります。でアロンがですねちょっと言い訳するんですけども、金を火の中に投げ込んだら金の格子が出てきたとねそんなね言い訳をしてなんとかね自分の罪を免れようとしたということがあるんですけども、でこの時にですねその金の格子を拝んだ人たちですね、なんと3000人の方が滅ばされたという記事が書かれてあります。でなんとですねその3000人がレビ人を通して3000人が滅ばされたという記事ですね。さらには、4番目ですけども、レビ族のコラという人がいます。コラですね、別に叱られているわけではないんですけども、コラという人がいます。なんとですねこともあろうに神に仕えるべきレビ族の人のレビ族のコラという人がですねこのルベン族の人たちをそそのかして、250人のイスラエル人とともにですねモーセに反抗したんですね。モーセに反抗しました。でこの時の首謀者の名前がコラとかダタンとかアビラムですね。アビラムという名前が聖書に挙げられています。で、この時にですね神様はモーセを通してこのコラン、ダタン、アビラムのテントのそばから離れるようにということを警告しました、ね、そしてその警告した後にですねなんとそのほどなくですねそのテントの周辺の地面が割れてそれらの人々が家族ともどもに地中深くに飲み込まれてしまったという記事ですね。さらには250人のイスラエル人が火で滅ぼされた、神によって火で滅ぼされたという記事も書かれてあります。でこれにつきましてはユダの手紙ちょっと見ていきたい、新約聖書のユダの手紙ですね、あまり開かれるところのない手紙ですけれども、ユダの手紙の5節7節11節をお読みしたいと思います。ユダの手紙もし黙示録の一つ手前ですね、ヨハネの黙示録の一つ前の手紙になります。ユダの手紙ですね、5節7節11節ですね。あなた方はすべてのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後信じなかった者たちを滅ぼされました。で7節ですね、その御使いたちと同じようにソドモやゴモラおよび周辺の町々も淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。11節、災いだ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びますとありますね。まあこれらの旧約聖書の実例を通して、神様の義、神様の裁きがいかに厳しいものであったかということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。それでは新約聖書に書かれてある神様の義について共に見ていきたいと思います。ローマ人の手紙1章の16節と17節を開いてください。ローマ人の手紙1章の16節と17節ですね。ローマ人の手紙1章の16節と17節です、お読みします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に済ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ですね、よく、福音というのは神は愛であるというメッセージはよく聞くと思うんですけれども、実は福音にはですね神の愛だけではなく神の義も含まれているということですね。さらには、18節ですね。18節というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から掲示されているからですとあります。福音には神は義なるお方であるということも明確に書かれています。それはですね神は義なるお方ゆえに 人の悪や罪を見過ごすことは絶対になさらない、なさらないということですね。で、一方、神は義であるとともに愛なるお方でもあるということです。神は人の悪や罪を見過ごしにはなされません。まあ、当然のことながら、全人類は神の裁きを受けなければならない定めがあります。しかし神は人を愛し、人を救うために究極の決心をされました。そしてそれを実際に行動に移されました。続けてローマ人への手紙3章の21節から24節をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙3章の21節から24節ですね。今日はちょっとね、ローマ人への手紙、よく引きんですけども、ローマ人への手紙3章の21節から24節ですね、お読みいたします。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです、とあります。ここでですね、イエス・キリストを信じる信仰によって神の義が示されたと、書かれてあります。さらに、続けます。次の25節26節ですね。神はこの方を信仰によって受けるべき血による定めの、斜めの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこらえたのです。すなわちご自分が義でありイエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです、とあります。ですね、ここでですね、イエスを信じる者を義とお認めになる、イエスを信じる者を義とお認めになる、やはりここが鍵かなと思うんですね。まあ、人は罪あるゆえに当然神からの裁きを受けるべき定めにありました。しかしイエス様を信じる者は神様あえて義とお認めになる、聖書をはっきり私たちに伝えていてくださっています。それでは神の義についてまとめてみたいと思います。神の義とは神の特質を表すものであります。神はその特質によって正しいことをされるお方であります。また神は常に公平なこと、適切なこと、また矛盾しないことをされるお方です。さらには神には間違いや不正や不公平さは全くありません。そして神の義とは不敬虔なものを義と認める神の手段でもあります。この不敬虔なものというのは神を信じず神に背を向けて自分勝手に生きている人の姿を意味します。そして福音のうちには神の愛だけではなく神の義がはっきりと掲示されているということですね。で、その良き知らせ、グッドニュースというのがもともと福音という意味ではあるんですけれども、それは良き知らせというのはハッピーなニュースだけでなく神の義も含まれており、その神の義は罪の処罰を要求し、その処罰というのは永遠の死、永遠の滅びを意味することであります。そのことを私たち人類に厳粛に聖書は告げています。しかし一方で神の義の要求するものが神の愛によって備えられ整えられたことも事実であります。その備えられたこととは、神が愛する一人子の神を私たちのために使わされたということであります。神の子であるイエス・キリストは、罪人である私たちのために身代わりとなって十字架につけられて死んでくださいました。それは私たちが当然受けるべき裁きを私たちに代わって受けられたということであります。 そのことにより今や神の義なる要求がすべて満たされました。そしてイエス・キリストを信じて受け入れる罪人を救うことがおできになりました。神様は罪の奴隷とされていた私たちを代価を払ってその奴隷の状態から解放してくださいました。一般的に奴隷を解放するためには金銭が支払われなければなりません。金銭が支払わなければ奴隷はですね、自由の身になれないんですね。しかし私たちが罪の奴隷から解放されるためには、この世の富をもってしては、この世の富、金銀その他いろいろもろものをもってしては決して解放はされません。それは神様の前にはそれら金銀は全く価値のない無価値なものであります。そして神様の究極の決断として、神様はご自分の最愛なる御子を通してその代金を払ってくださいました。その奴隷を解放される代金というのがまさに御子の命そのものであります。御子が死なれることで私たちが罪の奴隷から解放されました。仮にこの世のすべての富、金銀ドル円またはね暗号資産すべてを合わせても御子の命の価値には到底及びません。昨日ですね、2月14日は皆さんどんな日だったか、覚えてらっしゃるでしょうか。覚えてらっしゃるの昨日のことですから多分まだ記憶に新しいと思うんですけども、昨日はバレンタインですね、2月14日ですね。で、毎年のことなんですけども、私も職場でチョコをもらいます。で昨日はなんと5個もらいました、まだ食べてないんですけども、で1年に1回チョコを食べ過ぎるのがやっぱ2月ですね。で、まあ、もらうのはいいんですけども、お返しをどうしようかってね、いつもちょっと悩むところでありますね。毎年同じ品だったらちょっとね芸がないので、通販でいろんなものを取り寄せたりとかですね、またちょっと買い物に行ったりとか、お返しの品をねどうしようかと考えます。で何でもそうですけども、贈り物って結構お返しするんですね。でそこにやっぱ人間的な一つのコミュニケーションの手段かなと思います。まあバレンタインで悪くはないんですけども、また来たかって感じでね昨日もねその日を迎えたんですけども、でところがですね、神様のプレゼントはですね、お返しを要求しないプレゼントなんですね。まさに神様の賜物は一方的な愛の賜物であります、ね、一人子を私たちのためにこの地上に使わせてくださいました。その見返りを神様は求めていません。でこのイエス様は私たちの罪のために死なれました。そして墓に葬られました。そして3日目に死からよみがえって今も生きておられる方であります。で、私たちはそのイエス・キリストを、心から信じ、ね、慕っています。本当にですね、一人でも多くの方が自分の罪を自覚して、この神様の愛また神様の義を理解されて、ね、このイエス・キリストを救い主として信じ受け入れていただけたら、ね、本当に幸いかなと思います。この地上の営みには、ね、非常に限界があるんですね。で私毎日職場でお年寄りの方と接してるんですけども、本当にこの、まあ、どの方もですね、ちょっとあまりこう喜びがないっていうかですね、まあ、長年、まあ、苦労して生きてこられた方ばっかりなんですけども、本当にこの一人の多くの方がどんなに年を取ってもこのイエス・キリストを救い主として信じ受け入れていただけたらね、本当に幸いかなと思います、ね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう、ね、昔の ソロモン王が晩年のね、晩年の作品の中でこう言いました。でこの若い日に創造者を覚えるということ、まあ、幸いであります。まあ、若い日特にあの年齢 の, あの制限はないんですけれども、一日でも早く多くの方々がね、イエス・キリストを信じて、あのこの神様の愛を無代価でお返しの必要のない愛を受け取っていただけたら幸いかなと思います。非常に簡単ですけれども、以上で福音メッセージとさせていただきます。はい、ありがとうございました。